こんにちは。オーダーワークス代表取締役の森山です。今回は、面接が思うように進まない人、いっぱいいると思うんですけれども、そういった人たちが、結構やりがちな間違いっていうのがあります。で、そこについてお話をしていきたいなというふうに思います。で、その間違いっていうのは、具体的に言うと、志望動機の間違いですね。で、まず最初に、どういうふうに間違えてるのかっていうのをイメージしてもらうために、私の経験をお話しさせていただきます。で、実は私は、起業する前に、上場企業で、約2年間、新卒採用の立ち上げをやってました。で、年間200人の新卒採用の、いわゆる計画の作り込みから実際の運用まで全てやってた経験があるんですけれども、その頃は面接官としても年間500人ぐらいの就活生と面接をしてたんですね。で、実際に面接をしてると、今回話したいその間違った志望動機っていうのをしょっちゅう聞くわけですよ。で、それはどんな志望動機かっていうと、私が説明会で話した内容とか、ホームページの内容をそのまま引用してきて、御社のそういったところに魅力を感じましたみたいな感じで話すパターンなんですね。で、これって人事の立場に立って考えてみてほしいんですけれども、自社の事業内容とか、その自社についてのことを、その就活生から語られても、いや別にあなたに言われなくてもうちの会社のこと分かってますよっていうことを言いたい気持ちになんないですかね。で、もっと言うと、このパターンの志望動機って人事をしているともう何百回と聞くわけですよ。で、そんな、その何百回も聞くような志望動機を話しても、人事には全く刺さりません。で、ただこの話をすると、実際この会社じゃなきゃいけない理由なんて別にないし、会社説明会の内容がダメだったら、どうやって志望動機作ったらいいんだよって思う人もいると思うんですよ。で、その気持ちは、僕もよくわかるんですけれども、こういう考えが出てくる人っていうのは、しっかりと自分の思考を整理できてないことが原因だと思うんですね。で、それを整理することによって、結果的に対策になると思うので、その方法をお話しします。で、この思考を整理できてない原因っていうのはすごくシンプルで、企業選びの軸っていうのが曖昧なんですよ。なんとなくいい会社に入りたいっていうイメージで就活をしてしまってるっていうことにあります。で、このなんとなくいい会社っていうイメージはすごく危険です。この考え方をベースで就活してる人は、かなり面接で苦労する可能性が高いので、そこをちょっとこれからしっかりお話ししたいなと思います。で、じゃあそもそもこの軸が曖昧ってどういうことかっていうと、例えば、周りに有名な会社に入ったって思われたいとか、お給料が高い会社に入りたいとか、休みが多かったりとか残業が少ない会社に入りたいみたいな形で、その条件をベースに企業選びをしてしまってるっていうことなんですね。で、これは面接でそれを言うっていうことではなくて、その自分自身が心の底でどう考えてるかっていう、その本心のところなんですよ。で、この本心とちゃんと向き合っていくっていうことが一番の解決策になるわけです。で、じゃあさっき言ったその条件をもとに企業選びをしてしまってる、なんとなくいい会社っていう軸で、その企業選びをしてしまってると、どんな問題が起きるかっていうと、話の主体が自分じゃなくて会社になってしまうという問題が起きます。で、多分ちょっとまだこの段階だと僕がその何を言ってるのかイメージがあんまりしにくいと思うんですよ。で、この後の話を聞いてもらうと、そこの理解が進むので、この先の話をしっかりと抑えていただきたいんですけれども、じゃあ、具体的にどういった対策を取っていけばいいのか、どういった形で志望動機を作っていけばいいのかっていうことをお話しします。メモを取った方がですね、わかりやすい人は、ぜひメモを取りながら聞いてほしいんですけれども、まずは、自分自身が考えるいい会社の条件っていうのを上げてみてください。で、次に、その上げた条件に優先順位をつけてください。で、その中で、 一番優先順位が高いものって何だろうって考えてみてください。例えば、お休みが多い会社がいいと、それが一番優先順位高いですというふうに思った人は、まあ、いわゆるいい会社イコール、いっぱい休める会社っていうことになると思うんですよ。で、次にしてほしいことっていうのは、優先順位が高かったことに対して、自分で、なんでっていうふうに問いかけてほしいんですね。例えば先ほどの例で言うと、なんで自分はいっぱい休める会社がいいのかっていうのを考えてください。で、もっとわかりやすく言うと、自分はいっぱい休んで何をしたいのかっていうことをしっかり考えてほしいんですね。例えば、私は休んで趣味の釣りをしたいっていう人もいると思います。で、そういった人の場合、じゃあその人はこの先の人生において、たくさん休みがあって、たくさん休みを取れて、その時間でいっぱい釣りができるっていうことが、一番優先順位が高いっていうことになるわけですよ。で、ここをしっかりと考えてほしいんですね。で、もちろんそうだよと。いや、自分はもう釣りが大好きだから、そういう人生を送りたいんだっていう人もいると思います。でも、もしかすると、いやいや、それは違うなと。そう考えてみると、やっぱり自分は20代のうちはちょっとガツガツ働いていっぱい稼ぎたいなっていう人もいると思うんですよ。で、ここで大事なことは、その自分の素直な気持ちになって、本当は自分はこの先どんな人生を送りたいのかっていうのを真剣に考えるっていうことなんですね。で、ここまで考えてイメージができてきたら、じゃあ今度は次に自分は仕事の中ではどういったことを実現したいのか、それをしっかりと考えてほしいんですね。おそらくさっき出てきた条件っていうのは仕事内容以外のものがほとんどだと思うんですよ。で、じゃあ今回はその仕事内容に目を向けて、仕事内容ではどういったことを実現したいのかっていうことを考えてみてください。例えばたくさんの人にその何かものを提案してみたいとか、自分でサービスとかものを作ってみたいとか、まあ人から感謝される経験してみたいみたいな感じで、まあイメージできるものってたくさんあると思うんですね。で、このようにその自分が会社に求めてる条件と自分がやりたい仕事っていうのをしっかり分けて考えるっていうことがすごく大事になってきます。ここってみんな結構ごっちゃになっちゃってるんですよ。で、あくまでも志望動機のベースになるものっていうのは、やりたい仕事内容なんです。会社に求める条件ではなくて、やりたい仕事内容っていうのが志望動機のベースになります。で、この整理がちゃんとできてくると、面接で自分が発するワードのチョイスっていうのがだんだん変わってきます。自分はこういう人になってこういう仕事をしてこういう人生を過ごしたいと、もっと言えばこういう働き方をしてみたいみたいな感じで、じゃあそれを達成するために御社に入りますという話し方になってくると、話の主体が会社、自分が会社に入りたいではなくて、自分がこうなるために会社に入るっていう自分主体に話が変わってくるわけです。で、この自分主体で物事を話すっていうことが就活において一番重要になってくるんですね。で、これを意識して面接に取り組んでもらえると、この面接の結果がすごく変わってくると思うので、今日まあちょっとこの話を聞いてもらって、あ、なんか自分ってここの整理すごく曖昧で志望動機すごく抽象的に作ってたなっていう人は、ぜひちょっと今一度ここの整理っていうのをもう一度していただいて、まあいわゆるね、自己分析だと思うんですけれども、それをもってしてもう一度志望動機を構築してもらうと、もしかすると今までと違う結果が面接で出るかもしれないです。はい、では次回はですね、この話を踏まえて実際に面接本番で自分の言動がどういうふうに変化していくのかっていうのをお話ししていきたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。